おはようございます。今井宝馬です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの天野芳美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週も VMD でお話しいただきます。
先週は一般的な実店舗における VMD についてのお話でしたが、近年コロナの影響もありますますネット市場が拡大していく中、実店舗だけではなくネットショップにおいても VMD というポイントで訴求することも重要になってきています、
はい、
そこでネットショップにおける VMD についてのポイントをお話しできたらと思います、
はい、これ実店舗とちょっと違ってくるんでしょうかね。
そうですね。ネットショップの場合注意ポイントは異なってきますが、基本となる考え方は同じになります、
はい、
前回お話しさせていただいた3つの視点についてそれぞれネットショップの場合を想定してみます、
はい、
1つ目の VP ビジュアルプレゼンテーションの要素として、実店舗では店先でのコンセプトイメージ訴求でしたが、ネットショップの場合ページに入る前のネット広告等での見せ方になります、
はい、
ここでもどんなお店なのか、どんなターゲットへ向けた商品が並んでいるかが消費者に伝わらなければページに訪れてもらうことができません、
うん、はい、
的確に簡潔に広告を打ち出すことが重要になります、
はい、
またページに訪れてもらった際のページの全体での印象やトップページなどのスクロールする前のページにおいて消費者が感じるイメージも重要です、
はい、
商品までのアプローチをスムーズに行わなければ購入までにたどり着くことができません、うん、トップの写真はそういった意味でも重要な役割となってきます、
はい、
またそもそも店舗のコンセプトや方向性が不明確だとふんわりとしたイメージしか伝わらず曖昧なページになってしまいます。
そうですね、はい、
2つ目の PP ポイントオブプレゼンテーションの要素として、実店舗では陳列方法によって変化や抑揚を見せていましたが、ネットショップの場合新商品、おすすめ商品、広告掲載商品、季節商品などと他の商品とは違う要素をピックアップして配置したり、新商品、おすすめ商品といったテーマ別で商品を並べて見せたり、商品に抑揚を持たせることが効果的です、
はい、
また実店舗と違って商品の魅力を十分に伝えることができるというのもネットショップの魅力となります、
はい、
興味を持ってもらえるような読みやすいページ作りもポイントとなってきます。
そうですね、
うん、3つ目の IP アイテムプレゼンテーションの要素として、実店舗では重機の並べ方や商品の陳列方法で商品が探しやすく比較しやすくなるような工夫がされていますが、物理的な動線設計のないネットショップでは各デバイスの画面内での情報を整理して商品の探しやすさを追求することが効果的になってきます、
はい、
また購入ボタンから決済までスムーズに進むことのできる操作のしやすさもポイントとなってきます、
うん、ではネットショップにおけるこの VMD を実際に取り入れるコツというのは。
はい、ネットショップの場合も実店舗と同様にどんなお店にしたいのか、またどんな人に買ってもらいたいのかを明確にし、商品のことを深く十分に理解することが重要なのですが、
はい、
それに加えてネットショップでは実店舗以上にショップに訪れてもらう、ショップを知ってもらう工夫が必要となってきます、
うん、はい、
実店舗の場合はたまたま訪れることがあっても、ネットショップの場合数えきれないほどのショップの中から選ばれて訪れてもらうため、まず見つけてもらうことが難しいのです、
はいはい、
だからこそ実店舗と協力し互いの良し悪しを補い合ったり、 SNS やマスコミといったメディアからの情報収集を駆使して宣伝することが重要となってきます、
はい、
またネットショップの場合実店舗よりもデータが得られやすいという利点があります、
はい、
どういった商品が売れているのか、買ってくれたお客様はどんな方なのか、データを分析しそれをこまめにショップに反映させることで良いページ作りにつながるでしょう、
はい、
もし改善点がわからなくどうしたら良いかわからないという方は、ぜひ富山県よろず支援拠点へお問い合わせください。第三者の視点で何か改善点が発見できることと思います。お気軽にお問い合わせください、
はい、ぜひお気軽にどうぞ。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの天野芳美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。